ICL 手術無事成功しました。
おめでとう。
ありがとう。これ皆さん心配してたでしょう。きっとあばら屋で最近俺はもうこれしか言わなくなってたからさ。
そうだね、やっぱり声、うん、声色には出てないけど、その話題の回数でね、怖さが伝わりましたよね。怖がってんだろうなっていうね。
俺もし俺が訴えることになったら、このあばら屋を証拠として出すぞというためにちゃんと喋ってたんですけど。
やだ、その裁判期間だけ再生数伸びちゃう。
まあ話題にね、なるかもと思ってやってたんですけど。
陪審員の再生数がね。
そうだね、7人か8人か分かんないけど。
7人最高裁？
いや、もう俺詳しくないのよ、裁判。
あ、そう。
俺がテレビで見るのは多分最高裁が多いから、7とか8のイメージだね。
どんなチャンネル？
手術を ICL っていう目が良くなる手術の準備を1ヶ月ぐらい前から始めて、うん、先週受けてきたんですよ。
はいはい、先週ですよ。
いや、これちょっと話します。
いやいやいやいや、覚悟できてますよ。
いや、これはね、本当にこうやろうか悩んでる人のためにもね、なんかこういう劇的な手術ってさ、誰のレビュー記事も嘘くさいじゃん、
うん、いやまあ超えてこないよね、怖さをね。
そうそうそう。あなたはそりゃそう書くでしょうね。そのいわゆる整形とか二重手術とか、
はいはい、
もうやれちゃった人はもうやれちゃった人の視点だから、こうやる前の人からしたら遠すぎてさ、
はいはい、
なんていうの、現実味がない。
なるほどね。
そうから、まあ、一応俺が言ったらこう俺のことを知ってる人はこう届くかなと思って話しますけど。
いや、怒ってるな。君も終わった人でしょ。
終わったけど、でも俺がそのやきもきしてる時もみんなに見てもらってるから。
ああ、まあそうか、リアルタイムで聞いてるからね。
そうそうそうそうそう、っていうところのアドバンテージね。
はいはい、
手術はこの ICL 手術っていうのは、目をちょっとだけ切って、切った隙間からコンタクトレンズをもうめっちゃ内側に入れるっていうやつなんですけど。
ひ
っ、まあそうだね、怖いね、ちょっとね、こう聞くと。朝10時集合の11時から手術台に座って、1時間後には帰れるっていうめっちゃ日帰りの手術なんですよ。
あ、スケジュールが今出ましたね。
いや、そうそう、先にスケジュール、本当にこれ捻挫ぐらいの時間、はいはい、病院の滞在時間。
ああ、そっか、やったことある人は分かるかもね。
そうそうそう、
そっか、で現地解散、
もちろん。ああ、そうです、そうです、入院もしなくていい。
はいはい、
でその手術受ける3日前から一応目に雑菌が入らないようにっていうことで、事前に処方された目薬を1日4回刺すのと、
も
う、朝昼夜寝る前っていう、
はいはいはい、
これ不思議な感覚ですけど、朝昼夜って言われるとなんかご飯先に食べたくなるけど、別にそうじゃなくてもいいっていう目薬豆知識もある。
食後とか関係ないからね。
関係ない、そうそう、目だからね、
目を通らないから。
そうです、そうですと、寝る前にこう軟膏をね塗るんですけど、塗り薬を。
え、どこに？
よく聞いてくれた。この目をあっかんべーってやって、はいはい、あっかんべーやった時だけ現れる場所あるでしょ。
あー、目のなんだろうね、ここブヨブヨの奥ね、裏ね。
そうそうそうそう、
クマ、うん、のところ、クマの裏、
そこに塗るんですよ。
終わった、無理だ、くじけた。
めっちゃ怖くない？
怖い。だって雑菌ダメだっつってんのに触るのもなんかね。
いや、そうそう。そこなんて、そこに軟膏結構しっかり塗るんですよ。その、見えなくなるぐらい、ブヨブヨのとこが。
赤が白になるぐらいまで。
ぐらいまで。で、そうすると目つぶるともう軟膏が目に入っちゃって何も前見えなくなるじゃんって思うじゃん。
思う。
これ正解だって。別にいいんですって。だから寝る前に、本当に俺もやったんですけど、寝る前に鏡の前に行って軟膏を塗って、で一回もうまぶた閉じちゃうと、もう真っ白の、何、めっちゃ怖い世界になるから、そうなったらもう布団に行くしかないっていうのを3回やりました。
もやもやエンドの映画見たみたい、今の
数秒。いやいやいや、そうだね、そのままゲームオーバーなりかねない。
ハッピーエンドじゃないんかい、この映画。
まあまあ、でこっからが本番だから。で、
ああ、遠いね。
当日俺は朝10時に病院行って、
うん、
で、まあ、俺はめっちゃ緊張してるわけですよ、もちろん。
当然。
そう。だし、その一応メガネも持ってくんですけど、持ち物の中にメガネケースとかもある。
へぇー、そんな、あ、子供じゃないんだから。
その、いや、でもこれ意外と、
舐めてるでしょ。
舐めてないんですよ。その、メガネをずっとかけて暮らしてる人は、メガネケース逆に持ち歩かないから、
はあ、なるほど、東大元暮らしだ。
その目が良くなった後にその眼鏡あなたどうするんですかとかっていうところもケアしてくれました。
はあ、なるほどね。もう剣の鞘みたいなことだね。
ああ、そう、常に抜刀してるから、
うん、ここで戦いは終わるんですよっていう女神からの一言だね。
そう、それもいただいて、
あ
で10時に着いたら、まあ、俺はめっちゃ緊張してるけど、その病院のスタッフさんとかは、まあ、別に当たり前のことなんで、
この温度感嫌だよね。
いやね、わかる。もっとなんかどうにかね、
なんかプライドがね、傷つき続けるよね。こっちがあ優位じゃないんだっていう。
いやそう
お金払ってんのに。
いやそう、結構高いお金払ってんのに、なんか当たり前のように座っててくださいとか、一応血圧もね測ってもらってますみたいな。俺がビビるとでも思ってんのかって思いましたけど。
雑魚いね、相変わらず。
で、座ってると、俺1時間ただ待たされるかと思ってたんですよ。その執刀医の先生の都合でただ1時間早く来るだけかと思ったら、
はい、
なんかちゃんと10分に1回ぐらい目薬を4種類ずつ打たれたりして、
へ
え、瞳孔を開く薬と、除菌その消毒する目薬と、はいはい、麻酔の目薬、このあと切るから、
うわー、ひ
と、 ありがとう、もう一個、これは、入れときますねって言われて刺してくれた目薬の4種類を10分おきぐらいに何回も。
なんだ最後の、
わかんない、俺も聞けなかった、怖くて。聞いたら舐められるから、
フライドが邪魔して、
邪魔してる。30分前にはなんか安定剤を一錠飲まされた、精神安定剤。
あ、薬飲む方、へえ。
あ、そう、普通に、そう、そういうお薬、
はあはあ、
もう一応みんな飲むようになってまして、
はあ、
で待機してたけど、その一回瞳孔が開く薬を飲んじゃうと、あ、目薬さしちゃうと、
うん、
高橋、瞳孔開く検査やったことある？なんかで、
なんか光当てられたら瞳孔って開く？この目にさ、ライトみたいな、
ある、光当てられたら、当てられてる間だけ瞳孔が開くんだけど、それはもう無理やり開かす目薬があって、は
い
は
い、
でそれ刺されるともうなんか全体的に眩しくなるというか、ピントが合わなくなってスマホの画面とかも見れなくなるんですよ。
へえ、無力だね。
そう、なんか老眼みたいな感じを事前に体験できて、
はあ、そうなん
だ。だから手術の直前ってこうテストの直前みたいにさ、滑り込みで、手術本当に大丈夫？とか検索したくなるじゃん。
滑り込みすぎるって諦めてよ、そこまで行ったら。
俺本当にギリギリ俺好きだから、テストもめっちゃ滑り込みで。
こういう人が逃げ出すのか、白衣着たまま。
いやいや、マジでそうだね。
はいはい。
だからそういうのもできなくなる。
ああ、なるほどね。
本当に、どんどん無力に。ど
こを開いてんのか。
いや違う。手術しやすくするために差し出て、で、
怖っ。
俺が行った病院だと本当に手術の2分前に呼ばれて、で控え室みたいなところで目以外顔中になんかテープ貼られて、そのもう目だけしか見えないフランケンシュタインみたいな状態、
ミイラだ、
ミイラになって、で口にあの笑気ガス、笑う、
あ、なんか聞いたことある、空気
のなんかそのガスを吸ってる間は全体的にめっちゃおもろい気分になるから安心するよっていうガスを口につけられて、
出してほしいイベントで、
いやそうだね、めっちゃ受けやすいね。
あ、ねえ、ヒットじゃん。
そうそう、で、そっから手術台に行ったら、なんかね、これ前のあばらやとかでも話したんだけど、
うん、
この俺が行った病院って結構先生が何やり手の執刀医っぽくて、
はいはいはい、
もう5人ぐらいベッドに寝てるんですよ。
へえ。
それを端からこう流れ作業のようにやってくんだろうなっていうのがもう執刀する前から分かって、
ああ想像できる、
うん、で俺が、横になって、でこっからはもうずっと目薬刺されてる、常時びしょびしょ顔が、
へえ、なんか歯医者みたいだね、常によだれ吸われてるとかみたいな。
そうで、なんか明かりも当てられてるし、その瞳孔も開いてるから、いまいち何が起きたか分かんなくて、
で消気ガスも吸ってるしね。
あ、吸ってるからなんかマジでずっとキラキラして万華鏡を見てるみたいだった。この例えはね本当にめっちゃ理解してもらえると思う、やったら。
はあ、主人公だね、うん、本当になんかもう負ける気しないし、キラキラしてるし。
キラキラしてる、その無敵モードみたいな入って。5人の
主人公がいる。
そうすると、で俺が 万華鏡を見始めた頃にはもう右から先生が近づいてきて、はい、じゃあこれで OK ですねって言って俺のところに直で来る。
はいはい。
本当は休憩とかしてほしい。
うわ、確かにね。
本当はね、ちょっとね。
はいはい。
ちょっと休憩とかしてほしいけどしないで、じゃあ行きますよって言って、で、そっからは本当に2分、3分ぐらいで終わりましたね。
いや、長いでしょうね、でも。
いや、これ本当にね、感想ないです。
感想ない！
万華鏡、うん、万華鏡を見ながら先生がその光見るよって言われて光見るだけ。
まあ確かに万華鏡を見た時って感想ないか。
あれあったら見たくなるけどね。
あれ感想湧かないもんな、万華鏡って。
そうそう、見る前楽しいんだけどね、あれね。
ああなるほどね、万華鏡だわ。
そうそう、そのような感じで、で実際にやってる作業としてはメスで目を、まあ、3ミリだけ切られたりとか、その隙間にピンセットでコンタクトを入れて、で、なんていうの、入れるときはもうそのチーズをさ、こう丸めた状態、筒状でね入れてるから、
筒チーズ、
そうそう、津軽弁、俺らの津軽弁で言うと筒チーズみたいな感じで入れて、
筒つんず
で入れてからちょっとピンセットでこう綺麗に戻すみたいな。
ちょっと筒チーズで想像したせいで止まっちゃいました、絵が。
だから、
まあ、何をしてる今。
すいません、すいません。
ツンズはどうなってる？
コンタクトレンズで想像してください。
おい、黄色くないんかい。
コンタクトレンズを丸めて、目にシュッって入れて、で、入れてから開くっていう。
あるよね、そういうことって。
あ、そうそう、なんかね、ランドセルとかでもありますけどね、入れちゃってからねってやつ。
はいはいはい。
まあ、っていうことをやってるんだろうなっていうのはわかる。なんか、作業の感じで。
いやー、でも思い出したわ、俺も包茎手術の時。
まあ見えない、見えないという点では一緒、
見えないんだけど、で麻酔も言って局部麻酔で、
はいはいはい、一緒
で、だから局部は感覚ないんだけど、そのなんだこの皮はさ、繋がってるじゃん、はいはい、俺と、
はいはい、
だから引っ張られる部分はあるのよ、要はその麻酔が効いてない引っ張られる部分っていうのはね、
はいはいはい。
なぜなら皮は繋がってるから。だからそっから想像できちゃう。この、ももの感覚で想像できちゃう
というか、ね。ああね、ここに体重がかかってるっていうことは多分、みたいな。
そうそう。今あれだ、うわーっていう。切ってるっていう。切って、まあね、打ってるっていう。
いやいや、偶然重なりますけど、包茎と角膜が。で、まあ、終わって、で、
はいはい、
まあその3分後に先生は、はい、じゃあ、終わりました、ありがとうございましたって言って、また左のベッドに移動して、また休憩せずに始めてた。
お前がやりたくてやったんかい。
いやいや、そういうマッドサイエンティストじゃないから。
はあ、
でまあ終わりました。でもうお医者さんとの対面は終わりで、あとはスタッフさんが俺を起こして、顔に貼りまくってたテープを剥がして、
はいはい、
一応歩けますか、前見えますかって言われるんだけど、その時点ではめっちゃ前見えない、うん、
あ、ぼやけ、
全てがそう、なんか目も切った直後だし、麻酔もあるし、瞳孔も開いてるし、なんか軟膏も塗ってるしとかで、めっちゃモヤモヤだから、このまま死にやしねえよなと思う。これもあるあるです。い
や、そうだよね、その目が原因じゃなくね。
あ、そうそう、なんかこれは気絶する寸前の症状じゃないよなと思う。
はいはい、
まあ前めっちゃ見えないんだけど、そのまま椅子に座って30分ぐらい待機させられると、まあ一人で歩けるぐらいにはなる、
うん、視界がじゃあ明瞭になってくる、
明瞭に、なんか変な感じ、なんか遠くを見る力は増してるんだけど、ああ、なんかぼやけてるし、焦点合わせるために努力が必要みたいな状態。
はいはいはいはい、わかるわかる。
でした、これで終わり。あとは本当に回復の一途をたどって、俺はホテルにチェックインして、その日は仙台に行ったんで一泊して、はいはい、次の日翌日検診というのをする頃にはもうめっちゃ視力は良くなってて。
へえ、一日で。
すごかったよ。もともと 0.05 なんですけど、
うん、
2になってたわ。
乾燥してんじゃん。
40
倍になってた。日本では2までしか測れないと聞きますけど。
いや、そうですね。だし、俺の先生は 1.5 以上は意味ないとも言ってたのに、2を叩き出しまして。
なるほどね。そっか。そんなに視界に影響はないと。
そうそう。もう、運ゲーみたいなもんですよ、みたいな。
はいはいはい。
ことを言ってたけど、 まあ俺はその数字がやっぱ嬉しいからずっと 0.05 って言われ続けてた人生だったから
2はすごいね大人
40倍だね。だからこれすごい40倍の身体能力の進歩ってあんまないからね。
そうだね、もう改造だね本当にね。
まあそうだ本当に改造されて、今に至りますね。今はまだメガネかけてますね。なんか一応1週間は保護メガネをかけないといけないっていう、目こすったりすると危ないから。
はいはいはい、あそうなんだ、うん、だじゃあメガネなしカブトになっちゃうってことか、はい、
これね SNS でみんなが議論してて気持ちよかったんですけど
気持ち悪いな
メガネはかけます。
これ
ちょっとわかんないよね、君にはわかんないよね。そのなんでメガネをかけなくてよくする手術をしてメガネをかけるのかって思ったよね。
じゃあ 0.05 に戻るってこと？自ら。
その坂メガネみたいなのをかけるわけじゃなくて。なんかやっぱ寂しいなみたいな思う、自分で顔見て。
いやこれは満場一致だと思いますよ。カブトには正直メガネかけてほしい、かけててほしい。
じゃあそうで、俺もそう思ってるからよかった。じゃあ本当の満場一致で。
でも俺も正直目が悪くなってきて。
あ本当。
そろそろメガネキャラ交代するのもありかっていうのもちょっとありますよ。
混乱するって。
そう
コメント間違うってリプライ飛ばす先とか逆になっちゃうから。
確かに偽恐れ山とは呼ばれたくねえな。
いやそうでしょう。だからなんとか耐えてもらって高橋の視力は。
はいはいはい、
ということでメガネはかけ続けます。カブトです。
高橋です。お願いします。
お願いします。すいません喋りすぎちゃった。
おめでとうございます。
いやいやありがとうございます。で本当に俺だから昨日とかも、
うん、
だからメガネ屋さんに行って、今かけてるメガネはもう意味ないじゃん。
まあね、
何にも使えないからとりあえずメガネ屋さんに、でこれレンズ外すだけ外せますかというのをまず聞いて、
はいはいはい、
で一応伊達メガネ状態でレンズも何もついてない伊達メガネ状態にしてもらって、
うん、
でも俺の中のプライドとしてあのレンズついてない伊達メガネで暮らすのちょっと嫌なんですよ。
まあね、みんなおーってなるもんね。
そうだからレンズはつけたい、度数 0.0 でいいから。
はいはい、
ってなると結局何無理やりレンズ外したボロフレームにレンズくっつけるよりかは新しいの買った方がいいですよっておすすめされて、
へえ。
でこのメガネの試着するんですけど、このメガネの試着をした時に鏡越しに自分の顔がよく見えるっていう経験も初めてでしたね。
ああ、そうか、外した時とつけた時の差がないっていうね。
あーそうそう、てかまあ何、今まではもうディスプレイしてあるメガネフレームを目につけるときって結局視力矯正されないから何も見えないんですよ。
あーそっか、レンズ入ってないからね。
そうそうそう、だからめっちゃ、鏡に近づくっていう、これもメガネかける人は 100% 体験してることがあるんですけど、
はあ、
それもなくなったな。それ結構俺の中ででかかったな、なんか体験として、
まあ、最初だもんね。もうやっぱ一番ピカピカしてる時期だもんね今が。
うん、そう、なんか他にもメガネを初めてかけた時に全員が思うことがあって、
はい、
なんか階段が思ったより上にあるっていうあるあるがあるんですけど、なんか視力良くなるから階段がもっと下にあると思ってたのに、あ、こんな上に本当はあるんだって言って転びかけるみたいなのがあるんですよ。
あ、わからんくなったな急に。上か、
思ったよりそう上にあるの。
じゃあ俺らより上に行けてたってこと？
上に、まあ、その感覚で脳が矯正されてるから分かんないけど、まあそういうことですね。思ったより足上げてるみたいな状態。
はあ、なるほど。段がね、高く感じたたけど、ガクンってなったってことか。
ああ、そうそう。メガネをかけることによって、あ、なんか、めっちゃ近くに見えるな、みたいな感じで、足を思ったより上げすぎちゃうっていう、メガネ初めてかけた時あるあるがあるんだけど、
はあ。
それをもう一回体験できた。
はあ。いや、なんか楽しそうですよ、話聞いてるだけでも。
いや、これはね、まあ別にやんなくてもいいんですけど、やった後にこのポッドキャストをもう一回聞いてもらえたら、めっちゃ納得してもらえると思います。
そうだね。
はい。
まあ、ですか、まだまだあるだろうし、正直これをそれ一本でいけるぐらいありそうですので、散らしてもらえますか。
いや、その同行みたいに、ね。
同行散ってたの？
いやいや、言うんですよ。その同行散らす、賛同するとかって言うんです。
怖っ。あばらや！
204 号室 R！当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。
毎週土曜日夜9時配信。
青森に行きましてね、先週。
来てたね。
君が万華鏡を見てる間にね。
いやそうだね、本当に同じ時間差。俺が仙台の病院行ってる時に高橋は仙台から青森来てた。
あ、そうだね、本当に同じ時系列の話ですけど、ね、青森で、椎名林檎のライブですね。
いやいいですね、行きたかったな。
そうね、カブトはちょっと椎名林檎の照明が本当に危なすぎるということで行けなかったんですけど
そう目を大事にする時期だから。
これがリンゴ博っていう椎名林檎のライブがあるんですけど、
はいはいはい、
リンゴに、博物館の博って書いて、でそれのシリーズは6年ぶりなんですね。
それすごいよな、俺聞いたけどさ。
いや後悔したでしょ、本当に行けなかったけど絶対。
はいはいはい、
まさか6年ぶりで、今後ももしかしたら4年後かもしれないものだと思わなかったでしょ
う。いやそうだね、2かなと思ったね。
いえ、まあね、確かに4なんですよ、
うん、4か。いやいや、すごい、それぐらい間空けてやってるんだ。
そう、ちょっとこれなんで、そのライブのこと先にちょっと言わせてほしいんですけど、はい、良すぎた。
ああ、いやそれ言ってるね、なんか断るごとに。
そうね、まだそんなに兜と会ってもないのに断るごとに言ってますけど、
う
ん、
はい、そう相当良かったんだろうなと思って。
まあこれ正直、その大きな会場でのライブにほぼ行ったことないっていう要素も載ってるんですけど、
うん、
もう予想外でしたね、めちゃくちゃ。
へえ。
この予想外っていうのも、この椎名林檎のライブが予想外だったとかじゃなく、この世にこんないいものがあるのかっていう、この世に対する予想外です。
どういうこと？椎名林檎に対してとはちょっと違うんだ。
全然違う。だから椎名林檎のライブが予想外だったら、こんぐらいの予想だったけど、このぐらいでした、だったじゃん。
うん。
でも俺は、この世ってこんなぐらいなんだろうなと思ったら、この世にはもっといいものがあったっていう予想外。
そんな神の目線だったんだ。
いや、本当に、ね、まあ、言ったら、ちょっとベタ的なこと言いますけど、
うん。
ものを褒めすぎると、ちょっと、雑魚く見えるみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、ありますよ。
特に、対人だとね。
うん。
もう椎名林檎にだったら、対椎名林檎だったらちょっと雑魚く見えてもいいなと思ってしまったぐらい。
ああ、圧倒されたんだ。
で、まあ、どのぐらい圧倒されたかをちょっと言いたいんだけど、これちょっとだけネタバレになるんで、人によっては。そういったら15秒飛ばしてほしいんですけど。
青森スタートだっけ？
青森スタートなんですよ。
ああ、だからか、はいはい。
そうなんです。だから僕が一番最初に見たんですけど。
マジでそうじゃん。
そう。で、いいな。まあ、表現するためにちょっと、ちょっとだけネタバレが必要なんで言いますけど、
うん、
まず2時間 MC なしだったんですよ。
へえ、あっそう、Perfumeでも MC やるのに。
はいはいはい、俺が見たのはそうで、でそれだと座るタイミングがないじゃない。
うん、
立ち続けて、本来2時間辛いはずなんだけど、ふくらはぎも幸せなままでした。
ふくらはぎ目線？
そう、だから本来そのふくらはぎは痛いんだけど楽しさが勝ってたとかじゃん。
はいはいはいはいはい、そうだね。
もうふくらはぎも幸せなままでした、ちゃんと。
それわかんないけど、ふくらはぎが効いてるみたいな表現。
いや本当にね、すごくて、でまあ正直椎名林檎曲が好み程度だったんです、今まではね。
うん、
だけどこのライブを経て、もう人生で初めてその追いかけたいと思うものに出会いました。
いやいいね。
でそれとともに本当に心底音楽の道に進んでなくてよかったなとも思って。
なんで
やっぱその同じ道を進んでたら、この今回で絶対影響をボロに食らいすぎて、
うん、
でもそれを自分の何でしょう、血肉に流すことは拒絶しちゃうじゃん、かぶりたくないから。
はいはいはい。
だから多分同じ道を志してたら、もう今回で挫折というか、
うわ
やめようって。
はいはい、いや確かにたまに聞くね、その巨大な才能を目の前にしてやめる人。
そう、でも他の道でやってるからこそ、もうこれを毒としてでなく薬として享受できるなって思った時に、なんか鳥肌立った、危ねーっていう、音楽やってなくてよかったっていう。はいはいはい。でまあね、そんなことになるとはまだ知らない宮城にいる高橋のお話なんですけど。
はいはいはい、そうですか。
まあ、青森に行く日は、あと宮城でもメガロックスっていうイベントがあって、
うんうん、
これが宮城のなんだライブ会場中でバンドマンが演奏するっていうなんかイベントなんですよ。うん、これがあの僕がラジオやってるデート FM 主催のもので、
あはいはいはい、
そうで、そのバンバンで紹介した海さやっていうバンドがその日やるっていうことだったんで、うん、お昼に、
うん、
でも新幹線の時間ギリギリだったから海さやをちょっと10分ぐらい見て急いで新幹線飛び乗ったんですよ、
うん、
正直そのもうちょっと見たかったなと思ったんだけど早く行った理由があって、今回青森でレンタサイクルを借りようと思ってたんですよね。
好きだねレンタサイクル。
好きなんですよレンタサイクル、うん、でもこれもう一個理由あって、この会場がね、今回の椎名林檎のライブの会場が割と僻地で、あの森運輸アリーナっていうとこだったんですね。
いやわかりますよ、駅地下とかでは全然ないんだよな。
全然ないんですよ。でだからこそありがたいことでシャトルバスがね出てたんですけど、
いいじゃん、じゃあそれ乗ったらいい。
そういいんだけど帰り絶対混むじゃん。その行きはみんなチリジリで行くと思うんだけど、
はいはい、
帰りは一箇所からみんなバス乗るから、これ絶対帰り遅くなるなと思ったんで、自転車なら好きな時に帰れるわと思って。
いやそうだね、
そうということで自転車借りようと思って、乗り換えも結構ギリだったんだけど、そのレンタサイクルが16時までしか借りれないから
おもろい時間締め切りの中で、
そうなんか返すのは17時まで行けんだけど借りるのは16時までに行かなきゃいけない。
へえ、なるほどね。
そうで俺は宿泊して一泊借りる予定だったから借りれさえすればいいっていう、
はいはい、
ところで、でなんとか、16時間に合ってレンタサイクル行ったら、まあ残り2台あったんですよね。
危なギリギリ。
そう、あ借りれたわと思って、そしたら俺が借りた直後その後カップルがすいません自転車ありますかって借りてきて、
はいはい、
マジでごめんだけどラッキー
あーそう譲るとかにはもう全くならない、
なんないなんない、本当に一別もせずにさーってもう歩いて育んでくれカップルはと思って、
あそう危なかったね、
危なかった本当。だからそれでゼロになってましたから、カップルが借りれたら、
うん、いやそうだね、ぴったり。
こちら2日間乗り回す予定だからと思ってちょっとね勝手に優先されると思って借りましたけど、ホテルに荷物を置いて会場にはまだ行かないで、ちょっとこれカブトにだけ伝わること言いますけど、あの、うん、大輔さんの家に行ったんですよ。
ああ大輔さん、俺にしか伝わんないけどね先輩の、はいはい、
あの前回までで椎名林檎のライブ一緒に行く人いでどうしようって話してたんですよ、
うん、
でカブトもダメってなって、で結果そう大輔さんって人が、あの僕青森にいるとは知らなくて、この大輔さんが
なんか転々としてますよね、その転勤とかで。
そうあでも関東で主にいて、で大輔さんが何者かっていうと、あの、
はい、
お笑いサークル、僕らがいたお笑いサークルの2校上の先輩なんですよね、
うん、
そうその人がたまたま青森にいるって情報聞いて、で大輔さんとは俺そんな二人で遊んだりしたことはなくて、
うんうん、
なんか大輔さんをどう説明したらいいんだろう、なんかまあセンスの人ですよね本当に。
そうそうですね、一目置かれやすい人というか、
うん、カブトも二人で出かけるのちょっとまあ言ったら躊躇するというか、
あ無理無理俺全然無理
あそんな言ってくれるかい
うん無理、まあ好きですけど無理という感じ、うん、
でもどう生きてるかは気になるというか、
いやそうだ会いたいのは会いたい、
そうなんかこの世を窮屈そうに生きてるという感じなんですよ、ね、
はいはい、
だけどすごい割と大きなメディア関係のところで働いてて、
うん、
で思い切って話しかけたら会いこうってなって、で俺らからしたら青森にいるって聞いた時ちょっとえって思ったじゃん。
いやそうだね、ちょっと折れたのかなと思ったね。
そう関東のそのなんか人のいっぱいいるところですごい働きづらそうに働いてて、でも才能あるからすごいバンバンいろいろやってて、で青森でしょ、これやんだんじゃないの、はい、って
ね
っていうのをその大輔さん家に行って、あのお子さん生まれてたんですよね。
あーおめでとうございます。
そうそれにちょっと会いに行きたくて行って、でちょっと話して、で正直あの僕とカブトは大輔さんが病んで青森に行ったんじゃないかって思ったんですよってこうバカ正直に言ったんですよ。
はい、
そしたらあの喜んでた
変なの。
そうなんか あ、幸せにしてるって思われるより嬉しいわってめちゃくちゃ喜んでた。本当になんか病んでると思われてたことが、
そう、変だな。
まあ、なんかこの人を体現するにはこれが一番分かりやすい。その病んでるって思ってて喜んでたんですけど、うん、でチャリでライブ行って、もうさっきの感動を味わって、でびっくりドンキーに行ってね、その後。
びっくり、まあ別に青森名物とかではないよね。
あ、全然なくて、そう、普通に長く喋りたいなと思って、そう、ライブの感想ね。2人で。そう。はい、で、何が良かっただろうって言ったら、本当に恵まれてたなって思って、一個が席が良くて。
めっちゃ良いじゃん。
そう。いや、まだ言ってないですよ。
そうか、席がいいを信じたわけ俺は。
はい、だから A 席だと思ってるのね、カブトは。多分一番前の方の席、
あ、そう、相当いいんだろうなと思ってます。
A だと重にすぎたんで俺はちょっと嫌だったんですよ。
あ、近すぎると、
近すぎる。あので、 A があって、で僕 B だったんですよ。
はいはいはい、いいじゃんいいじゃん。
そうで、適度に遠くて、でしかも廊下側の席だったんで、森運輸アリーナって、その、なんだろう、椅子を自分で設置してる感じなんで、割と横が狭いんですよ。
へぇ、ああ、はいはいはい。
そう、だから自分でちょっと廊下側に出て、なんだろう、空間を作れたというかね。
ああ、なるほどね。
そう、これによって、その肩がぶつかるみたいで、萎えるリスクがなくて、その、まあ、僕、初めてなんで、ライブ、本当になんか一個ネガティブなことがあると、嫌になっちゃう。
わかるわかる、わかるよ。
それがよくて、で、もう一個、大輔さんっていうのもすごい良くて
はい、はい、
そう、大輔さんこれセンスの人だから、もちろん椎名林檎好きなんだけど、でも俺と同じぐらいの履修量なんですよ。
あ、椎名林檎履修量。
正直やってくださった曲のもう 1.5 割ぐらいしか知らない、お互い。
へえ、あ、少ない、あ、それぐらいか。はいはい、
そう、まあそれでも楽しめたっていうすごいことなんだけど、うん、全部の曲良かったしっていう、なんかこう温度感がすごいちょうど良くて、で会場も良くて、僕はすぐライブレポを調べたんですけど、
はいはい、わかる、いいよな、ライブレポすぐ見んのな。
うん、でもね、ネタバレ防止の意識が強くて本当になくて。
へえ、
そう、だから僕もちょっとこのラジオで喋るとちょっと怖いんですけど、
はいはいはいはい、
うん、でも一個あったのは、いろんなライブ行くけどこのアリーナほど近く感じるとこなかったみたいな。
ああ、なるほどね。
そう、狭かったっす、多分比較的。
そっか、東京ドームより近くで見れるもんね普通に。
全然もう半分以下なんじゃない、全然半分以下か、
全然半分以下じゃない、直径で半分なんじゃない、だから収容量で言うともう何分の1なんじゃない
4分の1か、あ、違うか、まあそうそうね、もうちょっとはやるか、アリーナだから丸だから、まあだね、はいはい
はいはい、
いやっていうところで、だ今話してて分かったけど、こうチケットが当たったっていうのも結構ラッキーだなと思ったんですよね。
いや、そう、めっちゃさ、お客さん熱い人ばっかだったんじゃない、その6年に1回の開催とかだとさ。
いや、そうなんだけど、なんだろうね、はい、まずなんだろう、本当にすごいなと思ったのが、ペンライト持ってる人が一人もいなくて。
へえ、はいはい。
まあ、グッズでも公式で出したりしてないからっていうのはあるけど、本当に一人もいないから、演出として真っ暗な瞬間ができるんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
他のライブないじゃん。ちょっとやばい。この勢いで言ったら言っちゃいかんこと言っちゃいそうだから、ちょっとこのぐらいでやめとこう。
あ、情報がね。
そう、ネタバレしちゃいそうだから。
はいはい。まあ確かに、ツアー終わった後にでも改めていいな。
いや、そうです。だから、俺、誰に見せるでもないレポを書き続けてんのよ、今。思い出したから。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
そう、欲しい人来たらあげるんでね、言ってください。
はいはい、直接ね。
で、まあ、この日は最高でしたと。で、次の日、もうちょっと最高にしようということで、はい、青森の、まあ、のっけ丼ですよね。
ああ、いいね。美味しいんですよ、あれ。
そう、チケットを買って、こう市場を回りながら、白ご飯持ちながら歩きながら、このチケット1枚でサーモンと交換したりして、自分のオーダーメイド、海鮮丼を作るっていうね、
うん、
すごい素晴らしいエンタメなんですけど
まあまあエンタメでもあり料理でもあるんですけど、
うん、でまあこれで、あ、また最高だと思って、まあ、1人なんで角の方で食べてたんですよ。そしたらなんかね、うん、もう俺は分かる、好きだから分かるんだけど、はい、明らかに芸人さんの声量がしてくると、どっかから
あ、分かるんだ、声量で。
分かる分かる、まあ、関西弁だし、この青森の中で。
へえ、あ、じゃあ絶対芸人だ。
そう、 で、パッて見たら、わー、はい、見たことあるけど名前わからん、この人めっちゃ見たことあるっていう人いて。
誰わからんな。
めっちゃ布袋寅泰に似てる、布袋寅泰じゃない人なんだけど。
じゃあパンクブーブーの佐藤かな。
なんかそれ、それ送ってきたよね、なんか俺が布袋寅泰みたいな芸人誰だっけって言ったら。
そう、パンクブーブーの佐藤似てるって。
いや、そこまでのビッグネーム出さないでよって思ったのもつかの間。
はい。
もう、今度はわかる。金属バットだって。そう、布袋寅泰さんの後ろに金属バットがいて。ね、
いや、すごい。いや、布袋寅泰の方がすごいから、そうだとしたら。
そう、じゃあそっち思い出せないなって思いながら、ね、でも、金属バットが、あ、揃ってる、ちゃんとってなって。で、ミルクボーイもいるってなって。
すご。
で、カメラとかはない、もうオフの。
はいはいはいはい、朝だしね。
最高や今日もって最高2日目が確定してで、うん、何シーナリンゴ大好き芸人の人たちかなって思って、
はいはい、もうでも意外となくないか、ありえるんじゃない、マジで。
そうそう、金属バットミルクボーイってなんか全然ありえそうだし、
ありえる。だってミルクボーイ内海はちいかわ好きすぎてちいかわのツイートばっかりしてるから
そう、意外なことをしてるで有名ですから。
そうそうそう
そう、でやっぱ芸人さんの会話ってちょっと聞きたくなるんで、
うん、
まああの席も空いてたし、もうちょっと長居しちゃおうと思って食べ終わってる器をずっと持ちながらね
はいはい、
やっぱスマホ見てる人とは思われたくないから、そう、芸人さんにね。いや、
そうですね。
そうって言ったら、もう面白いこと言うというよりはもうただただのっけどをね褒め続けるんですよ、芸人さんたちが。
いや、嬉しいね。
こりゃええわっていう芸人さんの声量でね。
はいなんで声でかいんだよ、ちっちゃい声で喋るよ。
え、芸人さんだからそれが。で、うん、俺が印象的だったのが、なんかそう、ずっとそののっけ丼に卵焼きをのっけたんだろうね。
ああ、はい、あるね。
うん、でそれを見ながら、いや、卵のっけたくなるんが意外やったなーってずっと変な感想言ってんのそのなんか海鮮じゃなくて、いや、俺が卵のっけたくなるんが意外やったなーっていう。
それ誰言ってんの、誰。
いやー、その布袋寅泰なんですよ多分。
ああ、なるほどね。
そうで、もう調べちゃったんですよ、布袋寅泰似てる芸人で。
はい、失礼だな。
そうたら、ツートライブって言って、あ、そうだ、ツートライブだわ。
ああ、ツートライブ、俺も名前はご存知
で。俺はもう正直、このスマホで芸人さんの名前を調べちゃった時点でもう話しかけるのはもう NG なんですよ。
なんで、その自分ルールで。
いや、もうこれミーハーでやることじゃん、これ。その顔を見てさ、
調べて、あ、芸人だ、話しかけてやろうっていうことね。
あ、ツートライブだって言って、あ、ツートライブさんファンですっていう、これはもうアウトじゃん。あや、はいはい、俺にはしてもいいですよ、結構してる方は見受けられるんで、あの言いますけど
はい、あ、なるほどね、それとこれは別だ。
あのジャズフェスかなんか忘れたけどさ、その俺に喋りかけてくれる人のスマホ見るとね、うん、な、絶対その俺を検索したであろう痕跡が映ってるんですよね
念のため検索の後が。
そう、念のためですよね。僕は全然いいですけど、うん、喋りかける側としては、あ、もうダメだと思って、まあもうこれだけで幸せですわと思って、まあ、自転車でそこを後にしてね、うん、
いいね。
いや、もうなんて最高の2日間だったんだろうって、こんなことなかなかないですよ、連続で。
いや、そうだね、いいところでしょ、青森県は。
いや、そうだね、これはさすがに思わざるを得ない、
ね、
うん、で結局その芸人さんたちはその漫才ライブのなんかツアーで回ってたんですよね。
スリーマンライブってこと、
フォーマンかな、なんか、ごめんなさい、もう一組出さなきゃいけないんですよね、ここまで来たら。なんだっけな、なん
か確かに絶対検索できる、ミルクボーイ、金属バット、ツートライブ、青森で。
調べてください。俺、いや、知ってるは知ってるです。なんかネプチューンみたいな名前です、確か。ネプチューンみたいなネプチューンじゃないです。
はい、あ、なるほど、わかりました。
はい、で、まあ、帰ろうと思って、青森駅に自転車返して、いや、最高だったなと思ったら、青森駅前って無料の駐輪場があるんですよ、でっかい。
へえ、はいはい。
そこにあのレンタサイクル借りれる小屋みたいのがあって借りるんですけど、うんうん、僕が青森来た時になんかそこら辺に座ってる人がいたんですよ。
はい。
なんか学生かなと思って顔見たらおじさんで、あ、おじさんなんかいって思ったなっていうので覚えてて
はいはいはい、変な覚え方。
その人がいたんですよ、2日目も。
あ、はいはいはい。
あ、いるわと思って一回通り過ぎたんだけど、うん、 やっぱなんかここまで最高できてるから、なんかこれは話聞いちゃおうって思って、なんか気になるし、なんで2日もいるのか、
2日ね、はい、
そういつもだったら聞かないけど、もう今最高の状態だから、俺はもう何しても最高になるから、う
ん、いいね。
そう、あ、これはまあまたね、その外録チャンネル的ないい展開が起きるわと思って
はいはい、
そう、あの、すいませんって言って、怖がられないように、あ、すいません申し訳ないです、あの、昨日もいらっしゃいましたよねってまず確認して、
うん、
呼びましたよって、で、あの、なんで今日もいらっしゃるんですかって、まあ、なるべく職質みたいに聞こえないようにね
はいはいはい、
怖がらせないように。そしたら一言目に、
うん、
あの、私これこれさんの友達 はい、やってましてねって言われて、最後の最後に選択間違えた
いや別に悪いことじゃないだろ、これこれさんの友達、
あなたも集団ストーカーの人って言われて、あ、ごめんなさい、やばい人ですと思って、
あ、そっか、そこまで言ったらやばい、
ね、私このアカウントでこういう活動してましたねって結構始まっちゃって、あは、最後の最後に間違えてしまったと思ってで、まあ、でも対応はね、ちゃんと、あ、そうなんですね、みたいな。まあ、結構強い言葉とかも出てきたりしたんだけど、あ、
はいはいはい、
いや、確かに気をつけなきゃいけないっすね、みたいな感じで、もう全力、ここはもう、丸く収めるために全力。
うん。
で、いや、ちょっと気をつけます、ありがとうございます。もう気をつけますで終わらなきゃいけない会話ですよ。
はいはいはい。そ
う、気をつけます、ありがとうございますって言って、もうなんとか去って、ことなきを得たわと思ったら、最後の最後後ろから大声で、写真だけ撮ってもらってもいいですかって言われて、
こ
ーそう、俺だって別にバレてないののそれだから、
はいはい、
賛同してくれた人をコレクターする人だと思って
そうそうだよな、一般人として、
うん、本来動線じゃないスターバックスの中を通って青森駅入っていきました早めに姿をくらまそうと思って
はいはい、
しかもちなみにエアポッツなくしまして、その後なんかバランスを取るように2日が、
なんか途端にそこを
バランスを取るように2日が終わりました。
かわいそすぎる
そう、しかもそれ発覚したのが、そのこれこれさんの友達に会った後
あ、じゃあなんかわかんないけど、そこを境にもうむちゃむちゃになっちゃったんだ、
切れたね、薬の効果がねいやでも、逆にホッとしましたよ、なんか最高すぎたんで、
うん、
あ、このぐらいのこと起こってくれなきゃいけないぐらい最高でしたわっていう。
ああ、よかった、ポジティブに捉えられたんなら。
本当にあんだけ一言目で後悔することなかったな、その、私これこれさんの友達やってましたねっていう、
その場にいたらめっちゃ面白かっただろうな、そう、
絶対違うんですよ、これこれさんの配信に出たことがあるっていう人なんですよ。
うん、はいはいはい、
そう、いやー、で、そう、着てるジャンバーもね、めっちゃ綺麗な白だったのもちょっと、ね、すごかったですね
わかんない、そんな絶景みたいに言われても、
いやでも、いや、素晴らしい人でした、本当に。
ああ、よかった、素晴らしい方、
素晴らしい経験させていただきました。バズった話しろよ、どっちか
まあまあまあ、後々ね、
後々バズり終わった10年後とか、おじいちゃんになって
もそんな後々じゃないけどね。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週は AI さんでリンゴの品種。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。ちょっと僕はゲロっちゃうんですけど、
あの、はい、
美学も減ったくれもないから、
はい、
あの、この本編と このコーナーの間にはすごい時間が空いてて、
はいはい、空いてるんだよな。
そう、あの10月からね、あのゲーム配信が新装開店しまして、まあ、2時間やるということになってまして、うん、でいつもあばらやを撮ってその後にゲーム配信して会議という感じになってるんですけども、ちょっと聞いていただくと分かる通りあばらやが結構大増量になりました、本編がね。
はいはいはい。
でその結果ここのコーナーが撮れなくて、ゲームに入ったらゲームがおもろすぎて今12時です。
いやそうなんですよね。
なんやかんや避けてきたんじゃない、この時間に喋ることって今まで。
確かに意外と初めてかも。0時回り収録継続
ということで、坂100人です。早速参りましょう。ラジオネームスーコ、タイトル津軽弁ミッションラジオ。ロードボイスというラジオ配信アプリを使った企画です。
おお、情報が早いね。
そうですね、ロードボイスとはスマホの位置情報を活用してその場所にちなんだラジオが聞けるというアプリです。今のところ関東のみですが、後々配信できるエリアが広がってるみたいです。これですよ。
うん、
最近俺らがたまたま喋ったんですよね。
いやそうそうそう
そう、特定の場所に着くとアプリで津軽弁で指令が下されるラジオが流れます。例えばコンビニに着くとスンズを買ってスズ状にして食べろというような指令が出ます。お題通りに動くことができれば、はいはい、津軽弁が得意なリスナーという意味のポッドツギャスターの称号が得られます。
あ、ポッドキャスターと津軽の造語ね。
あーなるほどね、そっか、なまってるわけではないのか、うん、
多分ね、おそらく。
はいはいはい、いいですね、これロードボイスね。
うん、なんか GPS と連動するんだよね。
そこに行かなきゃ聞けないのかな。
うわー確かにそうなら結構いいね、宝探し的で
ね。なんかジオグ、なんかジオなんとかがあるよね、
ジオゲッサーみたいな。
そうそうそうそうそうそうみたいな、うん、そう俺らこれにめっちゃ乗ろうやって話をしだす最近
ね、流行る前に。
そうと思ったらまだ東北はまだで、俺らのエピソードの大半は東北なんで、うん、だから東北来たら俺らのばっかりあるの面白いねみたいな。
いやそうだね、
そうということだったんです。いやこれ面白いですね。それこそさっきみたいな仕様だったら、いい、ね、行ったら流れ出すみたいな、なんか、うんうん、昔リンカーンとかで車に乗っててさ、この急に車からなんか指令が流れてみたいな企画確かあったと思うんですけど、
うん、
なんかそういう場所がなんていうかトリガーになってるみたいのは
いいですね。いやめっちゃいいね。
いいで流行り出しましたね、称号を得られるという、そこまで考えて送ってくる作家の人が。
そうです
ね、ねるねるねるよ発信のトレンド、ありがとうございます。
続いて倉庫さん、コーヒーって複雑すぎて入れるの不可能説。
あ、もうわかるわ。
コーヒーの原料がコーヒー豆から作られることや、豆を挽く必要があったり、ドリップの仕方があることは知っていますが、コーヒー豆と器具のみでコーヒーを作るのは不可能なんじゃないかという企画です。
あ、不可能まで言われるとできそうですけど、まあ、
できないことはないけど
ね。えガリガリして
で、
まあなんかね、カビに入れて どこまでどこまで原始にされるんだろうね、この道具はね。
あ、確かにね、そので、電気使っていいのかとかあるよね。
はいはいはいはい、なるほど。まあだから総合さんはこのコーヒー入れるのむずいというところにのそのまあ要素をくれたということですね。
確かに
確かに。だからコーヒー入れる機械作りたいよね。なんか
あ、なんかピタゴラスイッチ
的な感じで、
ね、
そう、
はいはい、
なんかファミマにあるやつあれいいじゃん。
え、あの最高の機械ね、コンビニコーヒーの
自動ドリップ。そう、
はいはい、
あれ欲しいんだよな。
あるんじゃない。
まあ、あるよね。そうだよね、なんか普通にもうちょっとちっちゃいやつだよね。
あ、そうそうそう、確かにあのサイズで出る美味しさあるだろうけどさ、
確かにもうこの年齢ならあの機械買ってもいいのか。
え、あの機械っていうのはファミマの機械のことを言ってる。
違う違う違う、そのあるじゃんの方の機械ね。
ああ、その8万円とかの方ね。
そうそうそうそう、なんかこの年齢でそのグレードのもの買っちゃダメだろうみたいな思って買わなかったりしたけど、普通にファミマとかで毎回コーヒー買ってるぐらいなら普通に元取れそうな気する、
ね。確かに3年ぐらいで元取れそうだね。
ねえ、
ごめん、ありあり、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ラスト、ラスト、 ラジオネームねるねるねるよ、100名食わず嫌い食リポ王。食リポはリポーターの味覚の好き嫌い関係なく視聴者に食べ物の情報を伝える必要があります。鼻が詰まっていたり風邪をひいて味が分からなくなってしまった時もまたしかりです。そこでこの企画は全く食べていないのに食リポができるのか試みようという企画になります。食わず嫌い王はまあ全部食べて、
うん、
でそれを相手が見てそれ嫌な顔してないかみたいので嫌いなものを当てるっていうね。
はいはい、トンネルズのやつ。
まあ、てか食わず嫌いなんだね。
よく考えたら確かに
その嫌いじゃないんだね。
そっか、その場で初めて食うやつか。じゃあ
じゃあワンチャン美味しい可能性もあるのか。まあでも途中から変わってるか、こういうののルールって。
あ、確かにそうだね。本当に普通に嫌いなものを出すようになってるか。
出すようになってる最近というか前まではね、うん。まあ、これを前提としてリポーターが4品の料理を用意し、そのうちの1品だけリポーターが全く食べたことのない食わず嫌いの料理を準備します。まあ、ここまでは一緒で、3品は通常通りに食リポ、食わず嫌いの1品は食べたことない料理を食べたかのように食リポしていただきます。で食べるシーンはカットしてますっていう。
はいはい、あ、視聴者は分かんないんだ。
そうだね。でまあ相手も分からないね。
はいはい。
回答者はこの食リポ嘘くさいなと思う食わず嫌い料理を一品選び当てていただく流れになります。回答者が食わず嫌いな料理を当てたらリポーターは参りましたと言い、当てられなかった場合は回答者が参りましたと言って締めますということで。
あの急にシンプルだね。
そうだね。その称号の下りは一旦今回やってないですね。
はいはい、あ、なるほど。
なるほどね。だからこれの焦点はなんだろうね。それっぽいことを言うっていうやっぱり食リポ力か。
そうだね。これどの食事でも出る表現だなみたいな、中はふわふわでとか出たら怪しいんだろうね。はいはい、
そうだね。まあ、だから今回だからねるねるねるよさんは食わず嫌いの食わずの方にフィーチャーしてくれたんですよね。
はいはい。
でも前提で多分あの終わり最終回ぐらいの食わず嫌いよって食わずの部分ないよねっていう話してたから、
うん、
だって食わず嫌いなもんってある？
いや俺ないな。
ね、一回経験して嫌いになってるよね結構。
確かに大人なんだからさ。
もうだから俺としたらカレー、すき焼き、ピザで魚の目みたいな感じになっちゃうかもしれない。食わずの方では
いはい、まあそうだね、分かっちゃうもんな、それで。
そうそう、芋虫とか。
うん、
まあ、食わず嫌い探してみたいっていうのは確かにあるな。
確かに、まだこの世に存在してんのかっていうね。
ね、まあだから相当、なんだろう、評判悪いものですよね、パクチーとか。でも食べたことあるしな、パクチーも。
まあ確かに。だからそこを探すとこから頑張る必要がありますね。
うん、そうだね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけで、カブさん。
今週は。
採用ありますでしょうか。
カブトはありません。
あ、
高橋さんは今週採用ありますか。
津軽弁ミッションラジオ
やった、
おめでとうございます。まあ、これ誤解のないように言っとくと、あの称号をやったから選んだわけではないです。これあの争いになっちゃうからね。ねるねるねるよさんの暴動が起きちゃうから、はいはい。まあ、あのロードボイスはたまたま僕らもあの、
ね、
興味を持ってたんで、非常に良かったです。まあ、食わず嫌いというものがねあるかという不安がちょっとありましたね。
そうですね。
これ全然みんな覚えてたらでいいけど、食わず嫌いなものを送ってほしくない。
ああ、みんなの普通歌の部分でね。
そうそうそう、
あるかな。
あるかな。
まあ、確かに聞いてみたいで、俺らはそれどうなのかも気になるし。
ああ、ちょっとこれ募集します。
募集します。
来週も募集してます。集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや204室 R。 エンディングです。
ふつおた、イルカパーティーさん。
イルパー、
初めてお便り送ります。
あー、すまん、初めてで略した。
最近少し悩んでいることがあります。
うん。
新しく仕事を始めたのですが、その職場は私以外全員男性で、しかも10歳以上年の離れている方ばかりです。
はあ。
今まで男性とそこまで関わりがなかったため、どうコミュニケーションを取ればいいか分からず、業務上必要な会話以外はできていません。
はあ。
皆さんとても優しい方ばかりなので、仕事以外の雑談もできるようになりたいのですが、同じ男性としてどんなテーマの会話なら一回り下の女性と話しやすいと思いますか？アドバイスお願いします。
すごい状況だね。
そうだね、職種ちょっと気になるぐらいすごい状況だ。
まあでも結構ドラマであるか、例えばですけど町工場の経理とかね。
はいはいはい。
なんか一人だけなんか経理姿というか、
うん、まあ、若い女性と大量のおじさん。
はいはいはい。まあだから結構工業系とかはありえるから、まあ意外と別に想像に難くないか。
まあいや、お、全然俺もそんな感じですよ、弊社のおおむね。
あ、アンさんの会社も。
まあここまでじゃないし、あの年齢差は結構全体的にいるんですけど、老若。
はいはい。まあ人数もいるしね。
イメージできる。はいはい。
だって人数いればいるほどこの状況を保つのむずいもんね。
そうだね。恣意的に選ばないと無理すぎる。
はいはいはい。ああ、男性としてどんなテーマなら、だって一回り下でしょ、俺から見れば。
そうだね。だから15歳ぐらいの子が、
うん、
この話題ならやっぱ盛り上がるわ、みたいな。
いや、これちょっとごめん、参考になんないかもしれないけど、マジであなたが話したいこと話してほしいって思う。
わあ、いいね、おじさんの意見だね。何でも受け入れるようの、うん。
いや、そうだし、逆にこっちからすると、その、15個も下の人が本当に楽しんでくれてるかっていうのはすごい不安になるんです、多分。
うん、いや、そうだね。
だ、あなたが楽しんでくれるものならもう無条件で嬉しい、こっちはっていう。
まあ確かに。そうだね。マジでそう思ってそう。職場の方たちも。
そうね。だから本当に今ハマってる好きなものとかは、周りの人はすごいワクワクして聞くだろうしね。
うんうん。
だっていないんだもんね、この10歳以上だからみんな。
そうだね。相当いいですよ。チャンスですよ。
チャンス。確かに。だから、わかんない。めっちゃ売れれると思うんだよね、その。
はいはいはい。確かに。全員から愛されそう。
そう。いや、これ古いですよみたいな言って、めっちゃ売れると思う、ギャルとして。
うん。
だからその動線ですよね。
確かにね。
今それ言わないですね、みたいな言うだけで結構嬉しいとは思うんだけどな。
いや、ちょっと、それは、わかんないかも。俺の感覚でいくと、高橋はちゃんと周りが柔軟な人が多いけど。
そう、言い方次第だね。
そうだね、周りのジジイの感じだと、
あ、
ちょっと怒る人もいるかもしれない。
そう、だから逆にこれができる状態は無敵だから。
そうだね、そこに入れれば。
ああ。って感じですけど、カウスさんはどうですか？
俺は美味しいラーメン屋さんの話かな。
まあ、本当に YouTube に通ずるか。
うん。
ラーメンはね。
飯天気だね。
そうだね。だから、あんま YouTube 参考にならないか。YouTube だと、食とエロ等になっちゃうから、あんま勧められるもんじゃないな。
いや、そうです
ね。あとなんだっけ YouTube。あの、スライム。なんかいい音鳴る、凍らせたスライム。
はいはい。YouTube すぎるな、
まあ。五感に訴えかけたね。熱い。だ、天気の話はいいですけど。
俺結構最近ね、うん、結構でも一周何周も回るんですけど、俺最近天気の話は結構許せて、
まあで本当にコミュニケーション上手い人って天気の話をしっかりするらしいよね。俺らしないけど。
いや、そう、天気ね、俺好きなところが一個あって、うん、私は話す話題は正直ないけど、あなたと話したいんですという意思表明と解釈するようにしてから、はいはいはい、愛おしくなった。
いや、なんかのドラマでも見たけど、本当にそうなの。その、あなたと話したいから天気の話をしてるだけで、天気の話が本当に面白いと思ってしてるわけではないんですよ。
でも、たまに天気の話めっちゃおもろいじいさんとかいる。いや、この街の表はね、15年ぶりでね、でかければでかいほど、みたいな言い出す、はいはい、めっちゃおもろいじいさんもいる。
そうそうそう、20年前まで天気の地図の研究をしててね、みたいな人も前タクシーでいましたけど。
ああ、じゃあたまに当たり、大当たりもいる。
確かにその天気の話は今後やってくから、今のうちにちょっと修行しといた方がいいかもね、いろんなパターンをね。
いや、いいね、それ貴重だ。
会社の財産です。天気の豆知識だ。うん。天気の豆知識結構いいかも。
うん。イルカパーティー頑張って。
イルカパーティー頑張って。最近の研究で昔は知らなかったこととかも知られてきてるから。
はいはいはい。
昔は迷信みたいな感じで、あ、これが来たってことはこれだね、みたいなやつも調べたら、あ、これ、こういう理由みたいですよ、みたいに上乗せできるからね。
いいね。
素晴らしい。これだ。
これだ。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、ナビさん。
ナビ、
お二人は日常のふとした瞬間でイラッとすることはありますか？
あ、
私はめったにないのですが、母からプレゼントでもらった折りたたみ傘が自動開閉でなく自分で骨を固定するタイプで、いつもイライラします。
はあ、
もらったものなのでできるだけ使おうと思いつつ QOL が下がるようで毎度イライラしてしまいます。お二人がイライラするものはありますか？
いや、ちょっとこの話で思い出したけどさ、俺がこっち引っ越してきてからずっと使ってる青い傘あるの知ってます？
なんか逆さ開きして濡れないんだよみたいに言ってるやつでしょ。
そう、あれなくしたんですよ。
へ
ー、マジでどこだって。今ねお便り聞きながらね、はい、そのなくしたことを思い出してばっかり思い直してたんだよ、最近の記憶を。確かに、
あ、俺にも LINE 来たわ、そういえば。
いや、そうそうそう、そう、ダメ元でね。
で、俺、いや、覚えてないなって言ったら、それに対する返信はなしで、本当に慌てとんかいって思ったもん。
いや、そう、だから、それないせいで、バンバンの収録、びしゃびしゃで行ったんですよ。ちっちゃい折りたたみ傘で行ったから。
あー、残念。
いや、そう、そんぐらい焦ってたんですけど、どこ行ったかな。なんか、やっぱり傘、なくしたことを思い出せない時もイライラしますよね。
うん、あ、はいはい。
QOL が下がるようで毎度イライラしてます。
クオリティオブライフね。
はあ、なるほどね。そんないっぱいありますよ、ね。うん、で
もこのナビさんの具体例めっちゃわかるけどな。その人からもらったから正直使うしかないけど、俺の本当の好みではないんだよなっていうケース。
はいはいはい。
これ結構入り込んだら苦しいところはありますね。
確かに、なんかもう一発自分がちっちゃくてイライラしちゃうしね。
いや、まあそうだね、それも毎回思う。
ああ、イライラ、そうね。でも外に出ないから全部自分のせいだって思えちゃうからな。
そんな、そこまで思い込まなくていいのに。
あ、でもアマゾンであるか、そのちょっとこれに沿ってるか分かんないけど、最近さ、はい、不在票が入ってなくて、この、うん、メールで宅配ボックスの番号とかが送られてるんだけど、
はいはいはい、最近のアマゾンすごいね。
そう、でもメール俺全部は見てないんですよ、もうその超届くから、
うん、
だから入れといてくれよ不在届けはって思ってる、ずっと。イライラして、で本当に申し訳ないんだけど、3ヶ月前に買った日焼け止めが宅配ボックスから出てきたりしたんですよ。
じゃあずっと本当申し訳ない。なるほど、選挙してたんだ。
そうそうそうそうそう、っていうのがあって、でも管理人さんもなんかある時を境に急に宅配ボックスがパンパンになるようになったんだよねって言われて、
あ、マジでそれかもね。
いや、これマジでこれなんですよって
アマゾン
言ったら、いや、そうだ、そうらしいよねみたいな言ってて、うんうん、本当にあの管理人業界がざわついてるアマゾンのせいで。
いや、そうだ、アマゾンがちょっと最先端すぎて、
うん、頼むよ。
アマゾンで言うとさ、最近あのアマゾンロッカーあるじゃん。
はいはい、コンビニとか
ドラッグストアとかの前にあったりする。
あ
れ前までは QR コードを、スマホの画面にかざして読ますことでどっかのロッカーがカチャって開く仕様だったんですけど、
はいはい、
最近もう一段階進化して、うん、Bluetooth をオンにして近づくと開くようになってました。めっちゃすごい
未来だね。
うん、近づいてったら開いたわ。
それはもうだから携帯のなんだろうね、識別が登録されてて、とにかく近づけば何でもなんだ。
一応 Amazon のページを開いた状態で。
あ、よかった。じゃあマジでロッカーがずらーって並んでるさ、ストリートがあったとして、はい、で超 Amazon の買い物したとして、たまたまそのページ開いたままポッケに入れてたら、通るたびパカパカパカパカパカパカパカって開くってこと？
開くと思います。
すげえ、なんかそれで MV 撮れそう。
撮れそう、
取れそう。へえ、すごいね。
アマゾンはね、いいですよ。俺は結構そういうのを全部応援しちゃうからね、許せる。
ねえ、もう置き配も全部の業者やっていただきたい。
確かに郵便局がね、ちょっと律儀すぎますよって思う。
いいね、いいね、いけいけ。
郵便局はね、例えば人ん家とかにね、間違って、自分の名前で届けるようにしちゃった時に届けないでしょ、あれ。
ああ、そうだね、照らし合わせてちゃんと。
そうそうそう、で持って帰って、それで一回俺なんか入場券ギリギリ間に合わなそうで慌てたんだよな。
ああ、いや、そういうの、でも昔はいっぱいあったよね、本当に。 なんでこんなうまくいきそうで意外とうまくいかないんだっていう、それこそ配送の期間とか、最近はなんとかなることが多分多くなったと思うんで、ほんと長生きしたいね。
確かにめっちゃ進化してほしい。
うん、まだまだ見たい。
俺がイライラすることは、回転寿司でフェアしてるものが売り切れてる時です。
あ、人気だったんだね。
うん、フェアやめろよって思うもんな。
あ、そう、
うん、フェアごとやめろよ、その売り切れた時点でさって思ってます。
あ、そう、あ、そういうことか。まあでも全国でやっちゃってるからね、うん、
その中トロフェアで、その中トロの単品はもうなくて、でもそれに合うプリンだけあるんですって、それ中トロフェアじゃないじゃん。
いや、わかるんですけどね、わかるんですけど、我々もグッズを扱うようになってそんなこと言えなくなってきたじゃないですか、在庫抱えてね。そうか、
ハンドスピナーだけでもあるっていうか、俺らも。
そうでしょ、そうでしょ。そうです。ハンドスピナーフェアやるでしょ。
やりますね。
やります。ちょっ
と反省してます。ありがとうございました。はい、普通歌は以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄のメッセージフォームに URL を募集しておりますので、そちらから没にお願いします。
プーさんみたいに喋ってたな今。
こんなにゆっくり喋っても噛むのよ、この時間って。
まあそうですね、なんかフラフラしてるわ。
本能でこれ噛むと思ってブレーキ踏んだのに事故った。早めに、これが更新された、次の日10月13日、仙台メディアテイクでエシカルトークショーあります。お願いします。
お願いします。翌週のあばらや204号室は公開収録会の配信となりますので、よろしくお願いします。
当日に行きますねこれ。
うん、そうなんですよ、昼週公開収録したものを大急ぎで夜あげようと思ってます。
じゃあ昼公演の後とかにカブトは編集するわけですね。
そうだね。
じゃあもうその時はもう解散しましょう、一旦メンバーはね、邪魔しないように。
確かにみんないたらね、やっぱ誰か一人のパソコン見ちゃうから。
どこで作業する気？バックヤード？
バックヤードじゃない、その会場を一日押さえてるからさ。
はいはい、まあそうだ、カフェ入ったら誰かいるかもしれないですね。
そうだね、だし俺カフェ入ったらすぐコーヒー飲んじゃうんだよな。
いや、それまではいいことですけど多分。何、カフェイン立ちしてんの？
あ、違う、その、すぐ飲み終わっちゃうから、飲み終わっちゃう状態で長く居づらいっていうのがあるんだよ、
ね。はいはい、まあそれはそうだわ、チビチビ飲んでよ。
以上です。
あ、さらに、この更新された前日に情報解禁がされてるはずです。ちょっと俺らもまだ心が整ってないけども。
キャキャキャキャ、おもろ。
あばらや204号室10年目突入公開収録、宮城、東京とやってきまして、なんと大阪が追加になりました。
これはすごいね、
素晴らしい、
奇跡が重なってるからな、これに関しては。
そう、これはそうなんですよ、これは結構言っちゃってもいいんですか、内情というか。
はい、
実は、なんでしょう、依頼と言いますか、そう、ぜひうちでやっていただけませんかというところがありまして、梅田ラテラル、
はい、
という、本当に大阪駅前じゃないかしら。
めっちゃリチーよ、大阪駅だか梅田駅だか忘れたけど、すごい駅近。ああ、
でこちらだいたいキャパ100ぐらい。
へえ、立派ですね。
そうですね、になりまして、そこで、配信もあります。
はい、
で公開収録です。ぜひ、ね、宮城で公開収録した時にぜひ大阪にも来て、関西にも来てって言ってましたけど、ちょっとそれのために動きました。
はい、
まさかこんな早く来るとは思いませんでしたけど。
そうですね、11月30日です
。あ、そうです、30日、はい、これは土曜日ですね。で、チケットの販売のタイミングなんですけども、その11日から2日後の13日ですね、おそらく。
はいはい、
何時になるんだこれは。でも売り切れることはないと思うんです、さすがにキャパ100。そんな気構えじゃダメなんだけど。
まあ、ね、
あ、13時からです、13時。
ああ、よかった。じゃあ 10月13日の13時から。
そうです、そうです、すいません、すいません、あっちゃこっちゃして、ちょっとまだふわふわしてて、梅田に関しては、大阪に関してはね、
うん、
ということで結 果3箇所で開催できたということになりましたね。
いやーすごいね、相当それらしいですよ、
うん、これだからずっと言ってるけどさ、10年目はかりそめで10周年が本番だっつってるけどさ、これ3箇所以上やらなきゃいけない感じですか今。
岩手、新潟、長崎、香川
そんなくじみたいな感じでいく
ところ上司大暴れしてもらって
まあでもなくね、まあ来年のことはまだ未定ですけども、そのでかいのをバーってやったり、うん、まあ普通に配信を頑張るっていうのもあるかもしれないです
けど、はいはいはい、そうですね。
まあとりあえずなんだろう、昨年に比べたら急激に多くなりましたから、
うん、ね、
そこを一旦喜んでいただいて、
はい、
こちらぜひお願いします。ということで告知は以上です。多いですね告知が。
いやそうですね、
嬉しいですか、
うーん、
なんか危惧した方がいいですか、まあ、嬉しいですね、なんか俺らじゃなさすぎて
まあまあでもあばら屋の告知に関しては何回したっていいもんですよ。
ああそうですね、
ええ、
いやこれに負けじとねチャンネルも頑張っていきますけど、
はい、
バズったらしろって、
ああ今ちょうどしようとしてた、
あぶねえなー SNS でも頑張ってるだろもうすでに。
これその俺カブトくんが
はい、
最近 X でバズった話を今週しようかと思ったんですけど、
う
こうまだ伸び続けているので数字が確定してない確定した数字でご報告したいので来週話します
あ本当に話さない今回は、その、うん、俺も
まだ伸びてるから、
そう本当にあのカブトもバズってるし、なんなら俺もちゃんとその週バズったから本当にかっこいい二人だなと思いました、
ね、いやそうだね、有言じゃないけど有言実行みたいな動きをしてます。
いやそうですね、であのこのラジオ冒頭で偽恐れ山っていう名前が出てくれたと思うんですけど、
うん、
あの僕の動画、
はい、
なんとおもころの原宿さんがリツイートしてくれたんですよ。
いいな、
編集長だから。なんとこのラジオでおもころが2人も出てきたというね
ああ名前がね、
そう
頻繁に出てくる恐れさんと。
嬉しかった、編集長になってたんだねいつの間にね。
あれずっと編集長じゃなかったっけ、
あれそうだっけ、なんか
あ、まあ、相当前は編集長じゃないけど10年前とかは。
ああそうか、どっかで変わったんかな。あれ永田さんって人じゃなかったっけ、
まあ副社長。
あそうなんだ、
会社の社長とおもころの編集長は また別っていう感じです、
ね、ああそうか、ただ偉いから勝手に思ってたんか、
うん、
なるほどね、いやという流れがありました。
はい
はい、ということで来週お会いしましょう。
ああね、
会う方は楽しみ
ね、これは楽しみ
楽しみ